お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
伊藤さん、こんばんは。
どうもこんばんは。
今回戦オリンピックですけれども、日本の活躍が目立ちますんで、テレビ見ててもそんなに気分が悪くないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうかね。
いやー、これはね、やはり一つは、今日この収録日の日に、シドニーはロックダウン延長が決まりましたから、それに関してはハッピーじゃないですが、またこれで、嫌でもオリンピックがたっぷり見れるな。で、しかも、この日本と、しかもオーストラリアと、どちらの国もメダルも含めて、アスリートの人たちの活躍が際立っているので、退屈はしないですね。
そうですね。さて、そのアスリートの活躍といえばですね、まず今日はスケートボードの話からしたいと思うんですけども、女子ストリートですね。金メダルを取ったのは13歳、西矢椛さん。そして銅メダルを取ったのがですね、中山楓奈さん、16歳ですね。で、その間の銀は日本じゃなくてブラジルなんですけども、その銀メダルを取ったライザ・レアルさんですね。この人も13歳なんですよね。だから、ワン・ツーが13歳っていうのは、これも本当に。ねえ、日本ではもちろんその西矢椛さんが一番若い、最も若いメダリストっていうことですもんね。すごかったですね。しかもこれ、金銀銅全部ですね、10代、しかも13歳、13歳、それから16歳ってそういう感じなんですよね。これすごいと思いませんか、うん、?10 代の選手ばっかりで。
いや、まあ、当然私が専門にしているこのサッカーでは、うん、多分国際舞台に出てくる選手、で、まあ、女子だとかなり一番若くて15歳、16歳いますけど、まあ、なかなかそれでもずっとそれで、こう、レギュラーに絡むことはないですし、男子の方でも、おそらく本当にそこ絡むのって言ったら、17歳、18歳ぐらいでもすごいって言われるので、それを考えると、やっぱりこの13歳、日本で言ったら中学生、中学校1年生、去年まで小学生だはずですから。
そうですね。
そう、その年齢で、このね、大舞台でしかもメダルを取るって、ちょっとなんか想像はつかないし、もうものすごいことですよね。なんでしょうね。なんか本当に13歳でこう見てても、あ、まあ日本人でこうどうしても男性も女性もですけど、容姿がこう、どうしても幼く見えるのもあるんですけど、本当になんかこれオリンピックを見てるのかって思ってしまうぐらい、まあ男子の方もそれ、特に女子全体の平均年齢が低かったですから、なんか全然こうまた新しい風が吹いてるなって、そんな印象を受けますよね。特にスケートボードは。は
い、どうなんでしょうね。それだけ若い、どっちかといえばもう13歳ってローティーンですから、そのぐらいの体力とかですね、うん、それから精神力とか、どうなんでしょう。そういうメダル取るのに具合がいいんでしょうかね、このスケートボードに関して。
多分以前、放送というか、この連載の中でも触れたんですけど、結構種目によって結構違うんですよね。やはりこう、どうしても体が成長しきってから、こう、コンタクトにしたりとか、あとはチーム競技でこう、コミュニケーションを取ったりとか、そういうものが、複数の要素が、重なってきたりとか、筋力が必要になってくるものはやっぱり年齢がある程度、10代以降じゃないと難しいんですけど、まあ、今回のスケートボーディングとか、あとは体操だったりとか、まあ、あと水泳もですけど、まあ、こういう競技はこう体が軽い方が当然空中での動作がスムーズにいったりとか、そういうことがあるので、そういう意味で言うとやっぱこの肉体的なことを考えてもこうすごく相性が良かったのかなと。で、今回スケートボードってそのボードをねコントロールする操作性も入るので、そこら辺は身体的にはいいのかなと思いますね。
体軽い方がいいような感じは本当にそれはしますけどね。その空中動作なんでいずれも、
それはまさにそう思いますね。はい。なので、当然、あと心理面で言うと、なかなかやっぱこの10代の思春期の年齢っていうのは、このどうしても、いろんなアップエンダウンもあるんですけど、逆に年齢を重ねていければ、特に国際大会の経験があったりとか、こういろんなね、いい意味でも悪い意味でもメディアというか、周りの情報がこういろいろ自分の中に入っていると、どうしてもそれが、経験的にプレッシャーになってしまうとか、周りからのこう期待をどうしても自分が知ってしまうとかあるんでしょうけど、このぐらいの年齢だと、まあ、本当にえいやーじゃないですけど、良くも悪くも誰も期待してない、失敗したとしても多分誰もとやかく言わないし、多分自分も、まあ、まだ次があるし、まだ若いしっていうことがいい意味であるので、本人が思ってるかわかんないですけど、多分逆に経験がありすぎる選手よりかは、そういうふうなプレッシャーは感じづらい、そんなふうに思いますね。
子供の分だけ、もっとその自分だけのことを考えてればいいっていうこともあるのかもしれないですね。
それはそう思いますし、なんかこの優勝した後のコメントですごく印象的だったのが、メダルには届かなかったんですけど、西村碧莉さんですよね。
ね、
19歳、彼女も若いですけど、彼女が、もみじ選手がすごいなと思ったのが、私はその西村選手を追いかけてきたと。彼女はその大きな大会で最後の最後で素晴らしい、誰も考えつけないトリックをして、それでこう追い抜いてくるんだ。だから彼女に追いつきたかったんだ。彼女に勝ちたかったんだっていう。だから多分彼女は、もみじ選手は、メダルを取りたかったっていうか、ある意味、この西村選手よりも、尊敬する西村選手よりも、上に行きたかったんだっていう、もうなんかすごくそういうシンプルな、いや当然競技も楽しんでましたけど、そういうのもあったのかなって、はい、思いますね。
これからもまだしばらく重大旋風続くでしょうね、これ。
いやー、これ続きますよね。とは続いてほしいですね。そういう意味で言うと。
さてこれ、スケートボードはもちろん今回、このオリンピックから始まった新しい競技ですけども、その他にもですね、サーフィンありますけれども、サーフィンも良かったですね。
そうですね。全部は見れなかったですけど、はい。これは日本もオーストラリアもどちらともすごく良かったと思います。
特に日本は、五十嵐カノアさん銀メダル、そして都筑有夢路さん銅メダルということで、この人たち本当に、海外での経験が随分あるみたいですけども、そういうのもあるのかもしれないですね。
そうですね。そういう意味で言うと、どこで生まれたとか、そういうことを関係なしに、やっぱ自分のそのナショナリティの国で、プレーというか、そのためにこう戦う、その国旗を背負うっていうことは、多分今回のサーフィンのこの2人もそうですし、当然、大坂なおみ選手だったりとか、八村塁選手だったりとか、今回のオリンピックはそういう意味では多様性っていうのは、もうずっと昔からですけど、特に強調されているので、そういう意味で言うと、こういう選手たち、こういうアスリートたちが活躍するっていうこと自体が、なんか私はこうメダル以上に価値があるなって、なんかそんなふうに思いますね。
それから余談ですけれども、オーストラリアのサリー・フィッツ・ギボンズさんね、これは準々決勝で負けちゃったんですけども、この人にですね、その負けてるにもかかわらず、しつこくインタビューして、ちょっとかわいそうだなと私思ったんですけど、どう思います？
そうですね。ちょっとそのインタビュー自体を、ちょっと見てないので、私は何とも言えないんですけど、やはりそういう意味で言うと、このメディア、それは、どこの国ってわけじゃなくて、メディアの姿勢っていうのは私はすごく重要ですし、だから私もこういうふうに喋るときは、最大限の敬意を払ってとは常に思ってるんですけど、やはりこう、勝った選手、もしくは勝ったアスリート負けた選手にどういうことを聞くかとか、あとはさっきの10代のこと、10代で言ったら、おそらく優勝したってことです。メディアがものすごくこの後そこによってテレビに出たり、CM があったり、いろんなものがあったりするんですけど、そういう意味で言うと、しっかりとアスリート自身も自分の口で喋ることも大事ですけど、それをどういうふうに伝えるかっていう、そこの姿勢っていうのは、すごく重要。なので、ちょっとどっからっけ切り取って、それをこう、出して、どうしてもミスリーディングになってしまうっていう、そういうふうな、ことだけは避けたい、避けてほしいなっていうふうには思いますね。
さて、その新競技の話の続きですけども、あとスポーツクライミング、8月3日から始まりますけども、これも日本まだメダル期待できるんじゃないでしょうかね。
そうですよね。もちろん空手はもちろんですけど、以前も取り上げたスポーツクライミングの方も、世界ランキング上位の、アスリート選手の人たちが揃っているので、そういう意味で言うと、この2つで本当に日本っていうのは大きな期待ができると思います。
今、結構そのメダルの数的にも日本は非常に調子いいですけど、この後しばらく増えそうですね。
そうですね。どうしても、皆さんご存知の通り、この後、陸上競技、本当に種目が多い、陸上競技があったりするので、当然アメリカだったりとかが上位に来る可能性はあるんですけど、なかなかこんだけ1位、2位争いというか、このトップ争いをしてるっていうことを日本国民として見ることはあまりないですから、さらに言うんだったら、私たちの今いる、このオーストラリアも、今上位にいますから、そういう意味で言うと、目が離せない、そんな風な大会って感じですよね。
オーストラリア、このスイミングとボートで随分いいですね、オーストラリアも。
いや、なるべくスイミングはこう、仕事をしながらもチラチラ見てますけど、わあ、やっぱこんだけ強いんだ。あとは解説の人たちがすごく的確に喋って、してるっていうのは、すごく私としては好印象で、やはりこう、お家芸というか、このオーストラリアはそういうところも、しっかりとして、だから、見てる側もさらに水泳の他の競技のことを知れるんだなっていうのは、感じますし、そういう意味で言うと、やっぱ、スイマーだけじゃないですか、アスリートの、もう 0. 何秒で勝つか負けるか、ワールドレコードメダルとか、あと1センチでとか、 ああいうの見てると、もうあの背後にどれだけのこうアスリートの人たちやコーチや関係者の努力やサポートがあるかって、なんか感極まった姿や、を見てると、なんかこっちでも本当に胸が苦しくなるというか、こう涙が出そうになるような、そんなシーンが多いですね。
この後、楽しみですね、まだ。
はい、もうオーストラリア、日本を中心ですけども、本当に目が離せないですね。はい。
はい、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。